聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書3章の7節から12節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の63ページになります。新約聖書の63ページです。それからイエスは弟子たちとともに湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンのあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけた。それは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏しあなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。それでは神様に帰れと題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。2014年も最後の聖日になりました。どんな1年を皆さんはそこから過ごされましたか。いろんな変化があったかもしれません。病気があったりいろんな困難があったりされた方もおられるかもしれません。私にはとても大きな1年でした。6月24日ですから半年前になりますけれど、私は初めてアメリカに来ました。そして半年間過ぎました。日本を出るときに楽しみにしてきました。私の願いは一つでした。このアメリカに来てお会いする方皆さんと一緒に神様がどれほど素晴らしいか、それを体験したかったんです。そしてそれを祈り求めてきました。お会いする方、そして教えていただくその方々から教えてくださる方々を覚えて祈る。今半年過ぎて私の祈りのリストは700人を超えました。その方々を一人お一人を毎朝覚えて祈るんですけれども、その方々に神様がしておられること、知らないことの方が多いですね。お会いする方はそのほんの一部です。でもきっと神様が何かしてくださっていると信じます。なぜかといえば、お会いする方々がやっぱり私にいろんなことを教えてくださるからです。私はここでイエス様を紹介しています。神様を紹介するだけです。私は皆さんの心に触れることはできません。このイエス様がなさいます。神様がなさいます。そのことを私は紹介して皆さんからそれを教えていただきます。マルコによる福音書をずっと読んできました。イエス様が十字架にかかって30年以上経ち、マルコさんがいる教会、イエス様を信じる群れの中で神様が文章を準備するように導かれました。そこでマルコという人が自分たちの群れに向けてこの聖書を、マルコによる福音書という部分を書きます。いろんな資料を集めてきて神様の霊の導きでこのように書きました。今3章のところまで行きましたけれども、どんなことが起こっていたのか簡単に見ていきたいと思います。まずマルコによる福音書は1章のところで、神の子イエス・キリストの福音の始めといって話が始まります。これは神様の子供のことなんだ。イエスという方なんだ。キリストというのは神様が選ばれた方、特別に油注いだ方という意味ですけれども、 このイエスこそが神様が選ばれた方だった。どんな方だったのか。それは8節によれば、一章8節によれば、聖霊のバプテスマを授けてくださる方、聖霊につけてくださる方という意味です。神様の霊につけてくださる方、それがイエス様。じゃあイエス様のおっしゃる霊につけられるとどうなるのか。それはこのマルコによる福音書をずっと読んでいかないと分かりません。今まずイエス様が始められたことを見てきました。何をなさったか。30歳頃のことです。一章の14節にはこう書いてあります。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。福音というのはグッドニュースのことです。嬉しい知らせ。戦争に勝ったとか、王様に子供が生まれた、そんなことが良い知らせとして知らされましたけれども、神様の良い知らせ、それを述べ伝えて言われたっていうんです。15節、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。神様の国が近くなったから悔い改める、方向転換をして福音、神様の良い知らせを信じなさいとおっしゃいました。これだけでは分かりません。では神様の良い知らせって何かっていう話です。まずイエス様は弟子たちを呼ばれました。先ほども子供メッセージで12人の弟子のことが上がりましたけれども、12弟子が選ばれていきました。その弟子たちと一緒にイエス様は神様の国のことを伝えられます。どこで伝えたのか。街道でお伝えになりました。街道でお話になります。そのイエス様の話を聞いた人はみんなびっくりしたそうです。なぜびっくりするかというと、権威ある教えであったと言います。権威ある教え、あの人がこう言ったからこう、律法にこう書いてあるからこうだというふうにではなくて、これはこういうことだよ、神が望んでおられるのはこういうこと、まさにストレートに響いてきます。街道でイエス様のメッセージが話されるとびっくりしたのは、その権威にびっくりしたのは人間だけではありません。悪霊がびっくりしたと書いてあります。一章の23節にはこう書いてあります。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレのイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなた方が、あなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。イエス様の話が語られると悪霊がビビって出て行ってしまいました。弟子たちはびっくりです。神様の福音ってそういうことか。悪霊が出ていく、人を押さえつけているものが出ていかないといけない。次にイエス様は弟子たちの家に行かれます。ペテロの家に行かれた時に、その家にペテロの奥さんのお母さんがいました。病気で寝込んでいました。年寄り、病気で寝込んでいる女性、ある意味時代の中では、その時代の中では邪魔者です。役に立たないものに入ります。ところがこの方のことを聞くと、イエス様はすぐ近寄っていって、この女性を癒されました。手を取ってスッと立ち上がらせられるんです。この女性は喜んでイエス様に仕えます。そういうことが起こりました。周りの人たちはびっくりして、たくさんの人が、お、すごいすごい、このイエスという人はすごいと言って集まってきます。さまざまな病気にかかっている多くの人が治され、多くの悪霊が出ていったと聖書に記されています。朝早いうちにイエス様は祈りに行かれます。どこ行ったのか探しに行った弟子たちにイエス様は言われました。周りの町行こう、村へ行こう、そこへ行っても嬉しい知らせを伝えよう。ガリラヤという 小さな町ですけれども、地域ですけれども、その地方の街道でイエス様はメッセージを伝えていかれます。そこに一人の重い皮膚病の人がいました。重い皮膚病は呪われた病と思われていました。呪われた病、これは日本流に言うならば罰が当たっている人ですね。何か悪いことをしたからそんな病気になっていると思われていました。ですからこの病気に関しては癒されるという表現はしないで清められると言います。清められる、ある一人の清められていない人、周りの人から汚れていると思われている人がイエス様憐れんでくださいって叫びます。そしたらイエス様近寄っていってふっと触れて清くなれ、それで終わりです。その人は良くなります。そんな噂を聞く人が周りからどんどんどんどん集まってきました。脳一血か脳梗塞で倒れた人も運ばれてきました。イエス様はその人に向かって、あなたの罪は癒された、清められた、許されたとおっしゃいます。やはり重病、治らない病気は癒されないといけない、清められないといけないと考えられていました。イエス様はあなたの罪は許されたとおっしゃいました。びっくりです。さらにイエス様は弟子たちを集めていかれました。主税人という税金を集めている人、嫌われている人、周りの人たちからローマのために金を集める連中と思われていた人、その人をイエス様は弟子にされました。その人は嬉しくなって仲間を呼び集めます。家で食事をしました。そこにイエス様もいて一緒に食事をしていると、あいつらダメなやつと思ってた人が、なんでイエスはあんな人たちと一緒に食事をすると言って文句を言いました。そしたらイエス様はおっしゃったんです。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。正しい人を招くためではなく罪人を招くため、自分がダメだ、よくない、神様の前に喜ばれる生き方なんかできていない、ダメな存在だ、そう思っている人のところにイエス様は来たとおっしゃいました。あなたはいかがですか。自分は間違いない正しい道を歩んでいると思われているでしょうか。それとも、あ、よくないと思われているでしょうか。私はずっと話してきましたけれども、本当にダメな夫でした、ダメな親でした、ダメな子でした、ダメな牧師でした。今もあんまり変わりません。だからイエス様のこの言葉がとても嬉しいです。お前を招くために来た。でもそれが許せない人たちが周りにはいました。当時断食をしている人がいました。その人たちがイエス様の弟子たちに言ったんです。なぜお前たちは断食をしない。断食っていうのは一方通行なんです。人間がやるものですね。人間が神様に向かってするものなんです。でもイエス様はここにその一方通行を今させるために来ているんではなくて、神様との関係回復のために来られた方なんです。安心して神様のところに帰ってこれるように道を備えるために来られたのがイエス様です。だから今は断食はしないと言われました。主の日、聖なる日、安息日は大事にしなければならない、それはイエス様もご存知でした。でもある時、安息日に病人が街道の中にいました。安息日は安息すること、休むことがルールですから、病気を治すことはユダヤ人の間では許されていないことでした。ダメだと思っていました。ところがイエス様はその人を癒してしまわれます。 そしてこうおっしゃったんです。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。ルールに縛られてしまって何が大事かわからなくなってしまっているところにイエス様は来られました。先ほども言いましたけれども、イエス様は神様と私たち一人一人の関係の回復のために来られました。すべての人は罪を犯し神様を離れて神様のところに帰れなくなっています。その人間の罪をイエス様は十字架で追われて神様に帰る道を備えてくださいました。イエス様を見るとき信じるとき私たちには神様に帰る道が開きます。ところが私たちはどうしても力の方に流れてしまいます。今日の聖書のところ、マルコによる福音書の3章の7節からのところですが、そこを読みます。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンのカバム湖やツロシドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。ガリラヤがここだとするとこちらが海になります。そしてこの周り全体から人が集まってきたということをここには書いています。噂を聞いてですね、集まってきました。イエス様の話を聞きたくて、やふれたくて。8節からもう一度読みます。エルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。ここに書いてあります。なぜ人は集まってきたか。癒しが起こったからです。病気が癒される奇跡が起こったから、悪霊が追い出されるから集まってきたんです。そしてみんなが求めたことはイエス様から嬉しい知らせを聞くことではなくて、触ろうとしたんです。イエスに触ろうとして身元に押しかけてきた。たくさんの人が触ろうとしてきました。イエス様はその集まってくる人を退けられないんです。癒されるのをそのまま癒されるまま認められます。みんな癒されていくんです。悪霊も出ていく。でもみんなは言わないんですけど、出ていく悪霊が言うんです。11節、また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。戒めたのは悪霊たちにを戒められました。汚れた霊ども、なぜか彼らこそ告白したんです。あなたは神の子だ。周りの人たちはそんなこと関係ないです。自分の病気が癒されたい、問題が解決されたい。イエス様解決してくださいます。神様の子として権威をお持ちですから、病気治してくれる、悪霊も追い出してくれる。でもそれがイエス様の目的ではないんです。昨日私は、この教会のですね、もうじき日本に帰られる諸田さんと一緒にバイブルスタディをしました。その時にお話の中で私伺ったんです。神様から離れる時があるっていう話でした。でその時にどうなりますか、どう感じますかって聞いたんです。そしたらとてもうまい表現をしてくださいました。 イエス様を見て神様を信頼してずっと生きている時はいい。でも神様を離れると、特に今クリスマスの時期ですから、クリスマスという行事に振り回されます。そうするといつの間にかクリスマスの中心であるイエス様に心が向くのではなくて、行事とか楽しみとかプレゼントとかそっちに心が行ってしまいます。そしていつの間にか神様から心が離れる。そのまま時間が過ぎる。そうなるとどうなるのか、こうおっしゃいました。神様から離れると、うまくいっている時、自分の思い通りいっている時ですね、うまくいっている時は自信に満ちている。でもうまくなくなっていくと平安が失われ、心の浮き沈みが激しくなる。イエス様はインマヌエルと呼ばれました。神我らと共におられる。私たちの心はいつの間にか神様を離れます。離れようとするんです。それが罪と呼ばれます。神様から離れるとどうなるか、こうやりたい、そしてうまくいってると おやってた、でもうまくいかなくなると、しまった、どうした、どこがどうなったっていう形で悩む、不安になる。イエス様と一緒にいるとそれが変わります。悪いこと、嫌なことが起こっても、これも神様ご存知、感謝感謝。病気になっても、これもご存知、うまくいかなくてもいいや、きっと神様が大切な私のために、私を宝と呼んでくださるから、きっと道を開いてくださる、そう信じられます。聖書に書いてあります。心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならない、すべての道で主を認めよ、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされる。すべての道です。失敗しても、病気になっても、人間関係が崩れても、親子関係がうまくいかなくても、そこに神様がおられる。だから安心して私とつながっていなさい。それが神様の一貫したメッセージです。でも私たちが離れていく、いやもう聞きたくないです、そうやって拒否するから、イエス様は十字架に疲れました。イエス様はそれでもおっしゃいました。彼らは何をしているか分からずにいますから、父を許してください。私たちが許されたからこそイエス様はよみがえられました。そして私たちと共にいてくださいます。そして子供メッセージで語られましたように、どんな時でも神様を求める者、神様に一緒に歩もうとする人、子供メッセージでは12人の弟子でした。そう、その12人分のカゴが、カゴいっぱいのパンが準備されます。どんな状態であっても、あなたが神様の方を向けば、神様はあなたに必要なパン、必要なもの、癒し、すべてのものを備えてくださると信じます。お祈りをします。全能の父なる神様、また愛の神様、イエス様を送ってくださってありがとうございます。私たちがあなたを離れて右往左往しているときに、あなたは来てくださいました。そして何が正しいのか分からず、自分は役に立たない、自分はダメだと思っているのに、あなたは何も言わずに傷に触れ、病気を癒し、邪悪な霊を追い出してくださいました。あなたを離れていくのに、あなたはそれでも愛してくださいました。変わることのない愛をいつも注いでくださいました。ありがとうございます。そして挙句の果て、人間の裏切りによって十字架にかかれて、かかられても私たちを許してくださいました。ありがとうございます。そんな私たちがあなたを見上げたら、父に帰れる道が備えられています。ありがとうございます。神様と関係回復し、自分のアイデンティティを確かめ直すことができます。主よ、この2014年、あなたと一緒に 生かされたことありがとうございます。そして今日礼拝に導いてくださってありがとうございました。どうぞここから使わされるお一人お一人が現象に振り回されず、愛してくださるあなたとの関係をいつも求めていけますように。苦しい時もあります。癒しを求める時はどうぞ癒してください。問題をあなたの前に持っていく時はどうぞ解決してください。苦しみから救い出してください。その上でいつもそれが聞かれた時、聞かれなくてもあなたといつもつながっていられますよ。主の平安が共にありますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。